木下リリコのリリコ様のひととき。皆さんこんにちは、木下リリコです。この番組は木下リリコがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。ね、もう最近あったかくなってきて、お花とかもね咲き始めて、とってもなんかお出かけしたい気分ですが、皆さんね、花粉症とかいろいろ大丈夫ですか？はい、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは木下リリコのリリコ様のひととき、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。リリコ様へのお手紙。このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。はい、今回もたくさんのお便りをいただいて、ちょっとその中でね選んで読んでいきます。まずは1つ目、ラジオネームひろしさん。姫路でのイベントでお世話になったひろしです。その説はありがとうございました。早速質問ですが、イベントに行ったリリコさんの熱狂的ファンの女性ね、そう、女性の方が来てくださったんですよ。で、その女性の方は楽しかったと大変満足していました。イベントに参加するのは男性が多いと思いますが、女性がリリコさんに会いに来てくれたのはどうですか？新鮮でしたか？また2人で参加しようと思っています。はい、そう、ありがとうございました。本当になんかあのね、女性の方が会いに来てくれること私もたまにありましてもうそれはそれはめちゃくちゃ嬉しいですよね。あの、私もこのね世界に入る前から10年ぐらい、20歳ぐらいかなの時から、あの AV は見てて、でもちろん好きな女優さんとかいて、私はちょっと会いに行くっていうところまではしたことがなかったんですけど、やっぱりその女優さん見て、なんか色っぽいなとか、あー、なんかこんな素敵な女性になりたいなとか思いながら見てたので、なんか女性の方が会いに来てくれて応援してますって言ってくれるのが本当に幸せですね。で、やっぱりね、あのイベントは男性がまあ大体を占めているので、女性なかなか行きにくいかなと思うんですけど、あの私のねファンの方はみんなとっても優しくて紳士な方ばかりなので、はい、全員ね紳士よ。だからあのぜひあの安心して会いに来てくれたら嬉しいなって思います。さあ、やっぱりね、女性もさ AV 見たりとかすると思うんだよね。私がそうだったから、だから、たくさん見てもらったら嬉しいなって思います。はい、次のお便りですね。ラジオネーム中年だが青春さん、こんにちは。もうすぐ春ですね。リリコさんはドライブ好きと伺っていますが、高速をかっ飛ばす夜を楽しむ、景色のいい道をのんびり走るなどなど、どのようなシチュエーションが好きですか？リリコさんとドライブデートできたら最高です。はい、私は車の運転がすごく好きで、というかもう楽ちんになってしまってもういろんなとこ車で行っちゃうんですけど、夜景もねもちろん綺麗ですよね、走っててね。私どっちかっていうとちょっ と男らしいところがありまして運転して助手席乗ってもらって、景色楽しんでほしいなみたいなはい、そんな、そうなの、そういうね、そんな感じなのよね。だから結構ドライブデートだったら、そうね、私運転したいかもそうで、そうすればさ、どんな遠いところでもさ連れていくからそう、寝てていただいて連れ回したりしたいなって思いますはい、じゃあ次のお便り、ラジオネーム私立探偵 N さん。リリコさんの初恋って何歳の頃でどんな人でしたか？今でもその初恋の人会おうと思えば会えますか？ちなみに私の初恋は小学校1年生で、その子は小学校3年生の頃に転校していって以来会えてないです。とのことで、私も似たような感じかもしれないです。私は多分初恋なのかな？小学校4年生の時に、ちょっと学校を転校したんですよ。で、その転校先の、隣の席になった男の子ですね。すごい単純です。最初に話しかけてもらえたから、ものすごく安心して、そっから好きになっちゃったっていう。でね、その男の子は、ちょうど小学校6年生になるタイミングで転校するって言って、なんかそんな話を聞いて、で、転校しちゃうのって。二人きりだったな、あれは。二人きりでお話ししたら、いや、でも私の家の玄関の前でね、話したら転校するよって言って。で、なんか周りのクラスの子たちに両思い両思いとかってからかわれてたりもしたので、私は聞いちゃったんですね。両思いなのってそしたら両思いだよって言ってくれて、で私また聞いたんですよ。じゃあこれから何をすればいいのってで、まあわからないって帰ってきて、まあじゃあ20歳ぐらいになったらまた会えるといいねって言って、はい、そうでね、20歳になった時にね、まあ会ったんですね、同窓会で。そしたらなんかものすごいチャラ男になってて、私はすごいショックを受けましたなんかすごいね、いい大学に入ってたのに、毎日なんかね、麻雀漬けだとか言ってで、彼女も何人かいるみたいなことまで言ってきて、すごいショックを受けましたはい、そんな感じ以上、リリコ様へのお手紙のコーナーでした。リリコ様の癒し時間。このコーナーは最近ハマっていることや日常をフリートークしていくコーナーです。はい、さっきね、ちょっとお便りで初恋の話とかしたんですけど、結構イベントとかでお会いするファンの方に、なんかリリコさんってどんな学生だったのって聞かれたり、あとそうですね、監督とかにもなんかすごい不思議がられることがあるんですよだからちょっとなんか学生の頃の話でもできたらいいかなと思って考えてきました。私はそうですね、結構外見はね、あんまり変わってないって言われますね。うん、それこそ高校生の時とかは大人っぽいというか、まあ両親とかからはなんか老けてる うん、老けてるからきっと30代とかになった時ちょうどいいよなんて言って言われてたりしました。だから結構ね、そうね、自分で落ち着いてるとかそういうつもりは全くなかったんだけど、教頭先生の愛人なんじゃないかとかなんかそのちょっといかがわしい、いかがわしいちょっとラブホテル街を歩いてたとか、なんかそういうちょっといやらしい噂が立ってましたそうなので、周りのね、ちょっと近いお友達とかは結構その頃は私ね、むっつりだったんですね、まだはい、あんまりこう恋とかを しなくて、結構でちょっとなんだろうな、なんかちょっと変態っぽいことを妄想してるっていう感じの学生だったので周りの子たちはうん、そうね、ちょっとなんかまた愛人って言われてるよとかってはい、からかわれてましたけど、ちょうどね、私の高校生の頃っていうのは、まだまだギャル文化が全盛期だったので、ミニスカートね、すごい友達はみんなミニスカートして学校にもお化粧してきてっていう子たちがすごいほとんどだったんですけど、私なんかお尻からね、太ももにかけてが結構ボリューミーだったから恥ずかしくて、膝ぐらいまでのスカート伸ばしてましたね。すごい校則を守る、表向きはすごい真面目な学生をしてましたよそうそう、髪の毛も黒髪でね、そんなちょっとなんか愛人って言われちゃうようなそんな感じの学生をしてましたけど、でも中身はね、あ、そうそう、ギャルに憧れてたんだよねそんなこと言いながらすごいギャルに憧れてて、休みの日はちょっとギャルメイクとか挑戦してみたり、一人でね、スカート短くしてみたりしてもうやっぱちょっとむっつりなんだよね、一人でやって楽しんでたのかなそんな学生生活を送ってました。勉強はね、もうがっつり文系で、算数じゃないね、もう数学だね数学がもう10点も取れなかったんじゃないかな最後の文章問題をなんとかタラタラタラタラいっぱい書いてなんとか点を取るっていう感じぐらいに、はい、数字に弱かったですそんな感じの高校生だったな。想像できますか？はい、以上リリコ様の癒し時間のコーナーでした。木下リリコのリリコ様のひととき、そろそろエンディングのお時間です。はい、今日はね、学生の頃のお話もしましたけどね、4月始まるとなんかね、ワクワクソワソワしますよねはい、ね、今回の告知はまたいつもと同じなんですが、SNS 見てイベントとか毎月のようにたくさんしてるので、ぜひ会いに来てくれたりしたら嬉しいです。あと今回のもね、ラジオの公開収録が6月あたりにできそうなので、ぜひぜひまた ラジオの公開収録見に来てくれると嬉しいです。それでは木下リリコのリリコ様のひととき、今日はここまでです。ここまでのお相手はギャルが似合わなかった木下リリコがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。